普段の生活の中で私たちが何気なく、それこそ息をするように使っている言葉ってありますよね。
ええ、ありますね。無意識に出ちゃうやつですよね。
そうそう、それです。特にはみ風を立てず、相手にちゃんと聞いてますよってサインを送るための便利で丁寧で、一見すると無害な相槌なんですが、
はいはい。
でも、もしその良かれと思って使っている言葉が、実は自分の成長を完全にストップさせていて、さらには周囲の有益な人たちを静かに遠ざけてしまう最も冷酷なスイッチだとしたらどうでしょう。
いやー、それは気づかないうちに自分自身の可能性に鍵をかけているってことですからね。周りとの間に透明な壁を作ってしまうような。
ええ。
しかもそれに気づいているのは周りだけで、本人はうまくやっていると錯覚しているという非常に恐ろしい構造なんですよ。今これを聞いて少しドキッとした方もいるかもしれません。
今回の深掘りでは、そんな私たちが無意識に張っている言葉の罠について見ていきます。日々膨大な情報に触れて自分をアップデートしようとしているあなたにとって、今日は少し耳が痛いかもしれませんが、間違いなく視界がクリアになるような気づきがあるはずです。
そうですね。非常に重要なテーマだと思います。
で、今回ベースにする情報源なんですが、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が2026年5月20日に公開したブログ記事になります。
バドミントン教室のブログと聞くと、えって少し意外に感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
ああ、確かにスポーツの指導の話かなって思いますよね。
ええ、でもこの資料はスポーツ指導という特定の現場にとどまらないんですよ。むしろ上司と部下の関係とか、クライアントとの折衝、あるいは友人とか家族とのコミュニケーションといった人間関係全般における成長のメカニズムをついた非常に本質的で深い洞察が含まれているんです。
なるほど。スポーツの技術指導の場だからこそ、教える側と教えられる側のコミュニケーションのズレが可視化されやすいのかもしれないですね。
そうですね。結果がダイレクトに出ますから。
はい。で、今回の私たちのミッションなんですが、誰もが日常的に口にする「そうなんですね」という言葉に焦点を当てます。
出ましたね、そうなんですね。
この丁寧な相槌がなぜ実は最も柔らかいヒテレとして機能してしまうのか、そしてこの情報型で誰もが何かを語りたがる世界において、私たちは他者からの有益なアドバイスや時には耳の痛い指摘をどう受け取るべきなのか。
ええ。
よし、これを紐解いていきましょうか。この一見無害な言葉の裏側に一体何が隠れているんでしょうか。
はい。まず資料の中で非常に鋭い視点として提示されているのが、このそうなんですねという言葉の正体についてなんですよ。
正体ですか。
ええ。ブログではこれを耳を開けたふりをした心の門前払いだと定義しています。
心の門前払い。うわ、それはかなり強烈な表現ですね。
そうなんです。人に何かを指摘されたり、本気で心配して助言を受けたりした時に、この言葉を返す人は実は相手の言葉を全く受け取っていない、ただ受け流しているだけなんだと。
いやー、思い当たる節がありすぎますね、それ。
ここで非常に興味深いのは、外から見れば相手の意見を受容しているようなすごく丁寧な態度をとっているのに、当人の頭の中では思考が完全に停止しているという点なんです。
なるほど。外見と内面が矛盾しているわけですね。
はい。波風を立てないための礼儀正しさが内面においては絶対的な拒絶、つまりそれ以上私の領域に入ってこないでくださいというシャッターを下ろす機能として働いているんですよ。
ああ、シャッターを下ろすという表現でちょっと思いついたんですけど。
ええ、何でしょう。
これってメールの自動返信機能にそっくりですよね。現在休暇中です。メッセージは受信しました。みたいなシステムメール。
ああ、なるほど。はいはい。
あれって言葉遣い自体はすごく丁寧で、あなたのメールはちゃんとサーバーに届きましたよとは教えてくれるじゃないですか。でも誰もその瞬間に中身を読んで理解して対応しているわけではないですよね。
そのシステムエラーの比喩は的確ですね。システム上は受信完了のステータスログが残る。だから送信者である相手も一瞬、あ、伝わったのかなって錯覚してしまうんです。
そうそう、読んでくれたんだなって思いますよね。
でも実際には人間の認知やその後の行動を変化させるという本来のプロセスには一切データが届いていないわけです。
いやー、恐ろしいですね。でもなぜ人はわざわざそんな門前払いの自動返信をセットしてしまうんでしょうか。単純に相手のアドバイスを真剣に考えるのがめんどくさいっていう怠惰から来ているのか、それとも自分を否定されたくないっていう防衛本能みたいなものなんでしょうか。
それはですね、どちらの要素も絡み合ってはいるんですが、心理学的な観点から言えば、認知的な負荷、いわゆるコグニティブロードからの逃避が最も大きな理由でしょうね。
コグニティブロードですか？
ええ。誰かの指摘を本当に自分事として受け止めるということは、今の自分のやり方が間違っていると認めなきゃいけない。そして、新しい行動モデルを構築しなければならないということですから。
なるほど。それは確かにしんどいですね。
そうなんですよ。これは脳にとって非常にカロリーを消費する、エネルギーのいる作業なんです。
変化するには莫大なエネルギーがいると。
その一方で、そうなんですねと返す行為はエネルギー消費がほぼゼロなんですよ。自分の内面を一切変えることなく、その場の会話のキャッチボールだけを穏便に成立させることができる。
ああ、すごくエコなんですね。
そう、非常にエコで便利な防具なんです。だからこそ私たちは無意識のうちにこの言葉に頼り切ってしまうんですね。
防具として優秀すぎるがゆえに、使っている本人すら気づかないうちに多用してしまうわけですね。
その通りです。
ではこの心の門前払いが起きているとき、会話をしている2人の間、つまり発言者と受信者の間には一体どんな目に見えない現象が起きているんでしょうか。ブログではここから人間関係における距離というさらに踏み込んだ話へと展開していきますね。
はい。資料の中ではよりイメージしやすいビジネスシーンの例が挙げられています。
例えばあなたが新規事業の立ち上げをしていて、経験豊富な先輩からそのビジネスモデルでは成功しないよ、ペルソナをもっと明確にすべきだと、かなり具体的なアドバイスをもらったとしますよね。
はい、よくあるシチュエーションですね。
それに対してそうなんですねと返した瞬間、そこに何が起きるか。資料ではここには理解も修正も、そして次の行動への意思も一切含まれていないと指摘しています。
これを全体像に結びつけて考えてみると、そうなんですねという言葉の裏側には無意識の主語の切り離しが行われているんですよ。
主語の切り離しですか？
ええ、つまり私はそうは思わないけれど、あなたはそう思うんですねという明確な境界線を引く作業です。相手の言葉を自分の現実に適応させようとする意思が完全に欠落している状態ですね。
いやー、このままだと失敗するぞっていう相手からの強い警告に対してすら、あ、その危機感はあなたのものですよね、私の問題ではありませんって宣言してしまっている。冷静に考えるとこれかなり冷ややかな態度ですよね。
そうなんですよ。自分と相手、あるいは自分と問題そのものの間に安全で遠い距離を引いてしまうわけです。知識や助言が自分の内側、つまり行動を変えなければいけない領域に入り込んでくるのを拒む見えないファイアーウォールと言ってもいいでしょうね。
見えないファイアーウォール、なるほど。ここからが本当に面白いところなんですが、ちょっと待ってください。
はい、何でしょう。
世の中の全てのアドバイスが有益なわけじゃないじゃないですか。
まあそれはそうですね。
むしろ見当違いなお説教とか、単にマウンティングを取りたいだけの上司の武勇伝とか、聞く価値のない言葉だって山ほどありますよね。そういう相手との間に距離を保つための防御魔法として使うなら、そうなんですねって信じられないくらい優秀なツールじゃないですか。なぜこれが常に危険だと言えるんでしょうか。
ああ、それは非常に現実的で重要な反論だと思います。おっしゃる通り、日々投げかけられる全ての言葉を真正面から受け止めていたら、あっという間に心が壊れてしまいますからね。
ねえ、身が持ちませんよ。
悪意のある言葉や外れない意見から自分を守るシールドとしては、この言葉は確かに有効に機能します。しかしこの資料が本質的に警鐘を鳴らしているのは、そのシールドをデフォルトの基本設定にしてしまうことの恐ろしさなんですよ。
基本設定ですか。常にシールドを張ったまま歩き回っている状態ということですね。
そうです。人間は楽な方に流れる生き物ですから、一度この無意識のシールドの便利さを知ってしまうと、防具を外すべきタイミングでも外さなくなるんです。
あー、なるほど。
つまり本当に自分のためを思って言ってくれている恩師や、成長のために絶対に必要な厳しい指摘に対しても条件反射でシャッターを下ろしてしまう。
それは痛いですね。
ええ、防衛のためのツールだったはずのものが、いつの間にか自分を閉じ込め、新しい空気を一切入れない牢獄になってしまう。そこが一番の危険性なんです。
いや、それはハッとさせられますね。毒を防いでいるつもりが、自分に必要な栄養素まで全部ブロックするフィルターになってしまっているわけだ。
その通りです。
では、その分厚いシールドを貼り続けている受信者に対して言葉を投げかけた側、 つまりアドバイスをした側はどう感じるのか。資料にはブログの筆者である蓮さんという方が書いた現場の生々しい感情を綴ったパートがあります。
はい、ありましたね。
これが指導者や上司の立場にいる人なら思わず深くうなずいてしまうような内容なんですよね。
まさにそこが人間関係における非常に厄介な問いを突きつけてくる部分です。この蓮さんの視点は私たちが普段見落としがちな他者からの評価のプロセスを浮き彫りにしていますから。
ええ、蓮さんはこう述べています。怒ったり向きになって反論したりするよりも、そうなんですねで静かに流される方が相手は深く諦めると。
深く諦めるですか。
はい、反論するということはまだそこに議論の余地がある。でもそうなんですねは会話の強制終了ボタンなんだと。本人は相手を傷つけたつもりも強く否定したつもりもない、ただの低姿勢な拒絶だからこそ立ちが悪く相手の心を折るんだと。
これは重要な疑問を投げかけていますね。対人関係においてで、私たちは激しく衝突することが関係を最も悪化させると思いがちじゃないですか。
そうですね、喧嘩は避けたいと思いますよね。
しかし構造的に見ると静かに受け流されることの方がはるかに冷酷で破壊的なんですよ。なぜなら耳の痛い助言をする側というのはそもそも相手から煙たがられるリスク、関係性が悪化するリスクを背負って言葉を発しているからです。
リスクですか。確かに適当におだてておく方が人間関係としては圧倒的に楽ですもんね。
ええ、本当は黙っている方が楽なのに、あえて時間とエネルギーを使って嫌われるかもしれないリスクを取る。それは相手の未来に期待しているからです。
なるほど。期待があるからこそと。
そうです。その覚悟に対して、そうなんですねという自動返信で返すのは、単なる相槌ではなく、その人が支払ったコストを丸ごと無効化してゴミ箱に捨てるような行為なんですよ。
いやー、今のコストという言葉を聞いてすごくしっくりくるイメージが湧きました。違います、私はこう思いますって強く反論してくる相手とのコミュニケーションってゲームで言うと RPG のボス戦に突入したような状態なんですよ。
ボス戦ですか。面白いですね。どういうことですか。
急に BGM が激しくなってダメージを食らうかもしれないし、お互い消耗しますよね。でも少なくともまだ同じゲーム盤の上にいて同じルールで戦っている状態なんです。
なるほど。
お互いにコントローラーを握りしめてなんとかクリアしようとする余地が残されている。でもそうなんですね生は全く違う。相手が必死にコンボをつなごうとコントローラーを操作しているのに、こっちは無言ですっと立ち上がってゲーム機の電源ボタンを静かにブチッと抜いてしまう行為なんですよ。
うわあ、それは強烈な比喩ですね。もうあなたと同じ世界でプレイするつもりはありませんという最も静かで最も決定的なゲームオーバーの宣言に他ならないわけですね。
相手からしたら画面が急に真っ黒になってモニターに自分のポカンとした顔が反射して映っている状態です。はあ、もう終わったんだな、無駄だったなって。
ええ、
蓮さんの感想でも一番恐ろしいのは相手を怒らせることではなく、あ、この人は受け取らない人なんだなと静かに伝わり見切られることだと書かれていました。
いや、静かに見切られる、これは社会生活において最も恐ろしいペナルティーですよ。怒りや叱責はまだこうなってほしいという相手に対する期待の裏返しです。しかし見切られるというのはあなたへの期待値がゼロに修正されて投資の対象から外された状態ですから。
投資の対象から外される、きついですね。
そして多くの場合相手はもうあなたにはアドバイスしませんなんて親切に宣言してはくれません。ただ表面的な笑顔のままフェードアウトしていく。気づいた時には有益な情報源から完全に孤立しているわけです。
いや、ちょっとそれは怖すぎますね。自分が無難な相槌を打ってその場をやり過ごしているつもりが、実は周りの人が次々と自分を見切り、成長のための栄養ルートが一本ずつ断たれていく。
まさにそういうことです。
ではそうならないためにはどうすればいいのか。電源を引き抜いて静かに見限られるのを避けるために、私たちは他者の言葉をどう受け取るべきなのか。ここから成長し続ける人の未来に接続する受け取り方に焦点を移していきましょうか。
はい、資料の終盤では、言葉をただの音として処理するのではなくて、自分の行動が変わる場所までその言葉を運ぶことの重要性が説かれています。言葉を材料として扱うというアプローチですね。
材料として扱うですか？ 具体的なアクション言葉がいくつか紹介されていましたよね。私の現状のどこが一番まずいですかとか、まず何から手をつければいいですかとか、具体的にはこう修正すればいいでしょうかとか。
ええ、そうです。
つまり聞くという行為は音を鼓膜で受け取ることではなくて、相手の言葉を自分の現実に放り込んで何かしらの処理、プロセッシングを発生させることなんだと。
このプロセッシングという概念が極めて重要なんです。指摘を受けた時、私たちはよく自分を 100% 納得させてくれる完璧な論理を相手に求めがちですよね。
確かに納得できなければ動きたくないって思いますから。
でも成長する人はそうではなくて、与えられた言葉を自分の行動をチューニングするための素材として扱う姿勢を持っているんです。
つまりこれはどういう意味なんでしょうか。極端な話、言われたことすべてに対して即座に分かりました、私が間違っていました、すべておっしゃる通りに変えますみたいに思考停止で服従しなきゃいけないってことですか。
いやいや違います。
さっきの的外れなアドバイスの話に戻りますが、それを受け入れ続けたら自分の軸がなくなってしまいませんか。
そこは絶対に誤解してはいけない重要なポイントですね。資料もそこは明確に線引きをしてフォローしています。すべてに即座に納得する必要はないし、相手の指摘が間違っていることもあると。
ああそうですよね、すべてイエスマンになれという話ではないわけだ。
大事なのは盲目的に従うことではないんです。相手の言葉を全面的に受け入れるか拒絶するかを決める前に、最低でも検証のプロセスに進むということです。
検証ですか。
例えば自分ではこのペルソナでいけると考えていたのですが、どのあたりにズレがあると感じられましたかと問い返す。これは相手の言葉を検証すべき一つの仮説として自分ごとのテーブルに載せていますよね。
なるほど。 100% 同意するか 100% 拒絶するかという極端な二択ではないんですね。とりあえずまな板の上に載せてみるという感覚。
その通りです。そうなんですねという言葉は、その検証プロセスすら放棄してもらった材料をそのまま空中のゴミ箱に捨ててしまう行為なんですよ。
はいはい。
そうではなく、相手の視点と自分の視点のズレを見つけ出し、自分の未来の行動をどう微調整するか、言葉を自分の未来に接続するとはそういう意味なのです。
言葉を検証のための材料として扱う、このスタンスを持っていれば、たとえ図星を突かれて耳の痛い指摘であっても、感情的にならずに少し客観的かつ前向きに向き合えそうな気がしますね。
ええ、そうやって、では明日から何を変えるのかという地点まで到達して、初めて私たちは他者の言葉を真に聞いたと言えるんでしょうね。
さて、気づけばあっという間に時間が過ぎてしまいましたが、今回の深掘りをまとめる時間になりました。今日私たちが解き明かしてきたのは、日常に住む「そうなんですね」という言葉の正体です。
はい。
それは決して相手を思いやる共感の言葉ではなく、自分を変えたくない、今のままでいたいという心理が無意識に選ばせる最も柔らかく冷酷な否定でした。
綺麗な相槌を打つことと人の話を聞くことは全く別物であるという事実ですね。自分の何を変えるのかという検証と思考が伴わなければ、どれだけ低姿勢に礼儀正しく返事をしてもそこに成長の余地は生まれないということです。
今これを聞いてくださっているあなた、ぜひ昨日や今日の自分自身の会話を少しだけ振り返ってみてください。チームの会議の場で、上司とのワンオンワンのメンタリングで、あるいは家族との何気ないやり取りの中で、あなたは無意識にこの便利な防具を思考の代用品として使ってしまっていませんでしたか。
ええ、誰にでも身に覚えがあるはずです。
次に、誰からぐさっとくるような耳の痛いアドバイスを受けたとき、あなたが押すのは会話の電源を切る終了ボタンでしょうか。それとも検証と変化に向かう未来への接続ボタンでしょうか。
その一瞬の選択、どんな言葉を返すかという小さな違いが、1年後、3年後のあなたの立ち位置を全く違うものにしているはずです。
まさにその通りですね。さて、今回の深掘りはここまでですが、最後にあなたに一人で考え続けてほしい問いを一つ投げかけて終わりにしたいと思います。
はい。
今日お話しした通り、そうなんですねが、今の自分を守り、未来の成長を妨げる丁寧な盾だとしたら、
私たちの日常的な語彙の中には他にも同じような機能を持つ言葉が隠れていそうですよね。
ええ、絶対にあるはずです。私たちの口癖の中には無意識のうちに成長の扉をピシャリと閉ざしている礼儀正しい言葉がまだまだ存命いているのではないでしょうか。
そうですね。
例えば会議の最後や提案を受けた時によく言う検討しますとか、あるいはフィードバックを受けた時の大変勉強になりましたとかですね。
ああ、よく聞く言葉ですね。
これらの見栄えの良い言葉の裏で、あなたは本当に何を拒絶し、 どんな変化から逃げているのか、一度自分自身の言葉をじっくり観察してみていかがでしょうか。あなたの自動返信機能がオンになったままになっていないか、ぜひ確かめてみてください。
自分の使う言葉を疑うことから本当の成長は始まるのかもしれませんね。
それでは今回の探究はこの辺で、また次回の深掘りでお会いしましょう。